私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気をしない、疲れ果ててしまわないためです。まあ、元気のもととは何ですか？主を仰ぎ見ることです。もう何十年前だったんですけども、まあ、フィンランドのヘルシンキで、まあ、オリンピックが開かれたとき、まあ、ある女性が、まあ、バチューツで金メダルを取りました。優勝したのです。けども、あの夫人は健康人ではなかったのです。体の不自由な人でした。けども、小さい時からの、まあ、収入目派で手足が思うようにならなかったんです。けども、彼女はもう自分の体を、まあ、打ち叩いて復讐させ、バチツを習いました。まあ、オリンピックの時も自分で馬に乗ることができないで、人に乗せてもらったのですけど、見事に優勝したのです。まあ、ちょっと考えられない素晴らしいことなのではないでしょうか。けど、まあ、彼女は金メダルを得るためだけ、そういうふうにしたのです。我々は永遠の冠を目指し、目標を目指し、力を尽くして戦うべきなのではないでしょうか。コリント第一の手紙の9章の25節、前に何回も読みました箇所で302ページですけども、コリント第一の手紙9章の25節、また、投げをする者は、あらゆることについて知性します。彼らは、朽ちる冠を送るためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を送るためにそうするのですと。まあ、パウロは、フィリピンにいる兄弟姉妹に対して書き送ったのです。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私を手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと。私は自分はすでに捕らえたなどと考えていません。ただこの一時に励んでいます。なし後ろのものはそれ。まあ大切なのは過ぎ去ったことじゃないんです。今から私は後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、主イエスにおいて上に召してくださる神の栄光のために目標を目指して走っておく、一心に走っておくと。まあ、ここでちょっと、まあ、パウロが話しかけているピリピの教会はどのようにしてできたなのでしょうかについて考えたいと思います。パウロは第二次伝道旅行は、まあ、シラスという、まあ、同行者と一緒にでした。途中でパウロとシラスにテモテという若者が加えられたのです。まあ、3人は行き先で主イエス様は全てのものの主であることを述べ伝えました。まあ、3人には喜びもありましたし、もちろん悲しみもありました。主の御言葉を述べ伝えていくところ、人々は必ず二つの群れに分かたれていきます。一つは主の御言葉に素直に聞き従い、主の祝福に預かる人々であり、もう一つの群れは主の御言葉に聞き従わず、結局滅びに向かう人々です。まあ、三人が伝道していくうちに、彼らは突然主から、これ以上伝道の手を広がないようにという、まあ、お告げを受けたのです。前に読みましたね、中国書、首都圏での中国書です。6節7節、 それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地表を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。まあ、3人はそれまでビテニアの地方に伝道の手を伸ばし、諸アジア全体に福音を広めようと計画したのです。そしてこの、まあ、計画をお願いしますよ、祝福してくださいと祈り続けたのです。けど、この3人に対して主は、私の心はそこにない。違う。私の思いとあなた方の思いとは違う。とお知らせになったのです。エレミヤ記の29章、11節ですか。私はあなた方のために立てる計画をよくしているからだ。主の御告げそれは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、主の御業は決して後ろを退いていきません。主はいつも積極的な道を開いてくださいます。一つの道が封鎖されならば、さらに良い祝福の道を備えていてくださるのです。まあ、パウロとシラスとテモテの三人は、まあ、自分の計画が御心でないことを教えられたとき、まあ、主の前に黙して、静まっていますと、主は新しい道を示されたのです。旧説ですね。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを前にいて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。まあ、主が示された場所は今までのアジアの違った、まあ、ヨーロッパでした。ヨーロッパで福音を聞いた人は一人もいなかったのです。まあ、主は示されたその場所は後に非常な、まあ、祝福を受けた場所となったのです。そこで救われた最初の人々は、まあ、紫布の少年である、まあ、ユダヤ人のルディアという父親、それから、まあ、占いをする女奴隷、まあ、これはギリシャ人でした。それから、まあ、韓国のゴクリとその家族でした。まあ、このゴクリはもちろんローマ人でした。まあ、ヨーロッパで打ち立てられた最初の兄弟姉妹はユダヤ人とギリシャ人とローマ人から成り立っていたわけです。主の体なる教会は世界的であり、そこには国民の間の差別が全くありません。主の体なる教会は天的であり、地的ではありません。主の体なる教会は見た目により支配されているべきであり、人間の組織によって支配されていて良いものではありません。まあ、パウロの手によって打ち立てられていた数多くの教会の中で、このピリピの信ずる者の群れは一番、まあ、いい教会でした。この教会はパウロの、まあ、喜びでした。ピリピ書を見るとわかりますね。一章。ピリピ書一章の三節から、私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。まあ、パウロは例えば、コリントにいる人々にこういうふうに書くことができなかったのです。彼らは確かに主イエス様も信じ救われたんですけど、全然成長しなかった。まあ、パウロの悩みの種だったのです。パウロは後になって見て、あの 小アジア全体に福音を述べ伝える支部の計画を捨てて、御霊の声に聞き従ったことをどんなに喜び、主に感謝したか分かりません。もしパウロが支部の計画に従っていたなら、彼はどんなに大きな損失を招いたか知れません。私たちの中で自分で思っている計画に対して道が閉ざされてしまっているような状態にある方々もいるかもしれない。イエス様はそのような人々にご自分の道を示そうと望んでおられます。まあ、ピリピ書を読んでいきますと、パウロのピリピ人に対する愛が滲み出ています。パウロはピリピ人と深い心の交わりを持っていました。パウロは自分の胸の内を全部ピリピの兄弟姉妹に打ち明けることができたのです。まあ、パウロに愛されたピリピに信ずる者の群れにパウロの手紙が届きました。まあ、ピリピの兄弟姉妹は一緒にこの手紙を開いて読みますと、パウロの決心のことが、まあ、前に読みました三章に書かれています。兄弟たち、私を見習う者となってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスの愛で上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあ、これを読んだピリピの信者たちも、パウロと同じ決意をもう一度新たに固めたに違いない。パウロは驚くべき霊的に高い人でした。それにもかかわらず、彼は前のものに向かって進み、目標を目指して一心に走っていると言っています。ピリピにある兄弟姉妹は、パウロの目から見て模範的な信者でした。けどパウロは、なおそれに満足せず、私の長をものとなってほしいと呼びかけています。まあ、パウロは霊的な人であり、ピリピの兄弟姉妹も模範的な人々でした。それにもかかわらず、なお、前のものを求めようというのですが、私たちも、これに深く心を整える必要があるなのではないでしょうか。私たちがあんまり気にも留めずに、水越しにしている主の備え、また与えたい報いは一体何なのでしょうか。体を伸ばして目標を目指し、走り抜いていくとき、備えられている報いは一体何なのでしょうか。まあ、主の与えようとする報いとは、もちろんいわゆる救いではありません。パウロはもうすでに救いの確信をいただいていました。パウロはもうすでに自分は永遠の命を持っているということを確信したのです。まあ、ピリピ書1章21節を見ると、彼は次のように言えたのです。私にとっては生きることはキリスト。まあ、もうイエス様から離れられない。死ぬこともまた生きです。パウロは、まあ、自分の肉体を滅びると、手の住処に帰り、主イエス様と共に生きることができることを本当に、まあ、楽しみにしていたのです。23節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去って、キリストと共にいることです。実はその方が、はるかに勝っています。死ぬことと、まあ、世を去ることとは、キリストと共になることです。死の瞬間、イエス様と一緒になると考えると、やっぱり、嬉しくなるなのではないでしょうか。パウロは